瀬戸町ラジオ。
この番組は瀬戸市の提供でお送りします。
瀬戸町ラジオ、毎週木曜日のこの時間は瀬戸防災防犯ステーションです。今日は瀬戸市役所生活安全課水野貴博さんに自転車の安全運転についてのお話をお伺いします。水野さんと電話がつながっています。水野さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
お願いいたします。
今月5月は自転車二輪車の安全利用月間でしたが、新型コロナウイルス感染症防止の関係で皆様も外出を自粛し、自転車の出番は少なかったかと思います。本日は改めて交通ルールマナーをしっかり守り、安全に自転車に乗っていただけるためのお話をさせていただきたいと思います。
はい。
ところで去年の今頃にもこちらで自転車の安全利用5則というものについてご説明させていただきましたが、覚えて見えますか？
確か、自転車は車道を走らなければならないとか、
はい、
ヘルメットを着用する、はい、ということだった気がします。
はい。
ただ5つ全部となると厳しいですね。
そうですよね。はい。その時はしっかり覚えたつもりでも、やっぱり時間が経てば徐々に忘れてしまうのが当然ですので、改めてここで復習したいと思います。
はい。
はい。ではまず一つ目は、自転車は車道が原則、歩道は例外。歩道を自転車で通行できる人は13歳未満の児童や70歳以上の高齢者、体の不自由な方などや道路工事や連続した駐車車両のために左側通行が困難な場合だけです。続いて2つ目は、車道は左側を通行する、自転車は右側通行禁止です。車道の左側を走りましょう。そして3つ目は、歩道は歩行者優先で車道寄りを徐行する、歩行者の通行を妨げる場合自転車は一時停止しましょう。続いて4つ目は、安全ルールを守る。ここで言う安全ルールとは3つのルールのことです。1点目は飲酒運転、2人乗り、並進の禁止。並進とは自転車を横並びに走ることです。で、2点目は夜間はライトを点灯。3点目は交差点での信号遵守と一時停止、安全確認です。この3つの安全ルールを守ることが4つ目となります。
はい。
そして最後の5つ目は、子どもはヘルメットを着用、事故の時に頭部を守れるように必ずヘルメットを着用しましょう。以上が自転車安全利用5則です。
はい。それではここで改めて学習したいと思います。自転車は車道が原則、車道は左側を通行、歩道は歩行者優先で車道寄りを徐行、安全ルールを守る、子どもはヘルメットを着用。リスナーの皆さんも必ず5つの約束守ってくださいね。
皆様どうかよろしくお願いいたします。では、続いて今度は自転車事故のお話をさせていただきます。自転車事故は一体どのような事故が発生しているのか、最近の自転車事故の実態と 対応策について4点ほどお話しさせていただきます。
はい。自転車事故発生のパターンということですね。
そうですね。はい。ではまず1件目なんですけれども、一時停止違反による事故です。信号のない見通しの悪い交差点で一時停止を無視して自転車が交差点に進入したところ、乗用車と出会い頭に衝突をしたという事例です。この事故は自転車側が一時停止の表示を無視し、左右の安全確認をしないまま交差点に進入したことが大きな原因です。
時々細い道から突然大通りに飛び出してくる自転車を見かけることがありますが、危ないですよね。
そうですよね。一時停止標識のある場所や大通りに出るとき、また踏切などでは必ず止まって左右の安全確認をしてください。続いて2件目は、信号無視による事故です。一方通行の道路の赤信号を無視して交差点に進入したところ、出会い頭に車に衝突したという事例です。この事故では自転車側の信号は 赤になったばかりだからまだ道幅も狭く車も来ないだろうとの思い込みが原因となっております。
うん、一方通行の道路における道幅が狭い交差点では車は来ないだろうと決めつけてしまう人もいるかもしれませんね。
そうですね。ただそれは大きな危険につながりますので、信号が青になるまで十分待ってから渡るとか、車が来ないだろうと決めつけず来るかもしれないと予測して対応してください。では続いて3件目は安全不確認による事故です。自転車走行中に前方に大きなトラックが停車したため、トラックを避けようとして車道側にハンドルを切ったところ、後ろから来た車が避けきれずに自転車に追突したとの事例です。
うん、
この事故では自転車が後方の安全を十分に確認しないまま急に車道側へ進路変更したことが大きな原因です。
うん、でもこの場合って自転車に乗ったままの後方確認は難しいんじゃありませんか？
その通りです。そのため面倒かもしれませんが、一旦停車して十分後方確認をしていただきたいです。
うんうん、
また駐車車両の脇を通過する際は駐車中の車のドアが突然開いてそこに衝突することもありますので要注意です。
うん、
では最後の4件目は自転車事故で一番多い歩道上での歩行者との接触です。自転車による夜間の無灯火での走行、傘差し走行、スマートフォンやイヤホン等を使用しながらの走行、飲酒運転などが重大事故につながるケースが多発しておりますので皆様お気をつけください。またこのような交通違反を繰り返すと自転車運転者講習制度の対象となりますが、この制度はどのようなものかご存知ですか？
確か自転車であっても交通違反を繰り返すと講習を受けなければいけないといったことだったかと思います。
その通りです。平成27年6月1日からスタートした自転車運転者講習制度とは、自転車運転者が危険行為により交通違反として検挙されることを繰り返すと、都道府県公安委員会が自転車運転者に講習を受けるよう命令する制度です。
うん、危険行為というのは具体的にどのようなものですか？
はい、危険行為とは酒酔い運転、信号無視、一時不停止など法令で14類型が定められております。この危険行為を3年以内に2回以上繰り返した場合に自転車運転者講習を受けなければなりません。ちなみに講習は3時間、手数料6000円が必要となります。またこの制度は14歳以上の方が講習対象となりますので、中学生、高校生も違反すると講習の対象となってしまいます。
うん、中学生、高校生も対象になるんですね。でも講習もそうなんですが、危険行為を行わないこと、これを肝に銘じたいですね。
そうですね。それでは最後に交通事故から身を守るために身を守るための取り組みについて皆様にお願いがあります。
はい、
過ごしやすい陽気となり夜に散歩される方も多くなってきていますが、夜間の事故の原因で多いのは相手の存在に気づかないことによるものです。そこで歩行者も自転車運転者も明るく目立ちやすい服装を着用し、反射材やライトなどを活用することを心がけてください。自分の存在を相手に知らせることが事故防止につながります。自転車は誰もが気軽に乗れる便利な乗り物です。しかしその気軽ゆえに交通ルールやマナーを守ることを怠り、事故につながるケースが見受けられます。中には自転車事故で相手に重傷を負わせたり死亡させてしまい、高額な賠償金の支払いが発生するといった事例も全国各地で報告されています。ぜひともルールとマナーを守って安全に自転車に乗っていただきますようよろしくお願いいたします。
はい、交通事故は加害者被害者を問わず関わった人の平和な生活崩壊させてしまう恐ろしいものですからね。
はい、
ラジオをお聞きの皆さんも交通ルールやマナーを守ってこの地域から交通事故がなくなるようにご協力をお願いします。この時間は瀬戸市役所生活安全課水野さんから自転車の安全運転についてのお話をお伺いしました。水野さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。